ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマンディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
マカ 心経卒業時般若波羅蜜多時見聞皆空道一切空役離世式不異空即是空即是識創業識薬部如是捨離是是生祖父諸不滅不苦不浄造不現世国中無識重創業識無限に色証拠未足法限界内し無意識界無無薬無無明人内し無無老死人無苦寿滅道無知無徳異無所得公母大沙汰三宝大高智般若羅蜜多世大尽修世大修世無上修世真実不幸切般若波羅蜜多即切修和伽帝伽帝 この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを、ね、じゃあ今からねちょっとお話ししますので、もうゆったりと座っちゃってくださいね。中島どうする、移動します、大丈夫、まあいいよ、はい、はい、今日ちょっとホワイトボードを使いながら説明することになると思います。この間ね、この間というか先週ですね、まあ、ジャーナ、ディアーナですね、についての、総整理ということをしましたね。で今日はね、当然いろんな人からのフィードバックがあったんだけど、そのフィードバックの中に当然光の問題が出てくるわけなんですよね。でなので、今日はねその問題の総整理をしておきます。だから、瞑想の中の、瞑想の中で見える光の総整理っていうことですね。でそれとこの間のディアジャーナ、ディアーナと密接につながっていて、全部ねつながっていますので、そこら辺が整理できたら結構みんなの頭の中がすっきりするのではないかなと思います。っていうのはね、ご存知のように、今年の、6月のね、福島接心ですね、今日は6月で4回目の話なんですけども、最初の日曜日がっていうか土曜日かやったのはね、福島リトリート で次が目黒の不動でね、目黒不動の、まあ、たまたま、阿弥陀堂の、ね、中で法話させていただいて、まあ、ちょっと普段使っている松陰が葬儀を使っていたんでね。でそれで、 先週は一方案でやって、で今週やってってね。で、あとね、海の日差しまであと2回ほど、一方案での、話があります、ね、今鎌倉マインドフネスリトリートっていう形にしてますけれども、だから都合、一方案で4週連続して話をすることになるので、この4回の間に多分いろんな整理ができちゃうんじゃないかなと思います、っていうのはね、基本的にはこの一方案での話が一番突っ込んだ話に、当然なりますね。今日もそうなんだけど、ほぼ毎週来てらっしゃる方とかね、もう昔から来てらっしゃる方とかがみんなこの日曜日に集結しますので、でまあもちろん今日全くね新しい人もいらっしゃるしね、であとね、目黒さんはちょっともっと一般的になるし、あと関西とかね、名古屋は、まあ、2ヶ月に1回しか行かないので行けないので、だからまあその2ヶ月の間に起こったことのを名古屋関西の人に報告する。でも全くで向こうからの刺激もね、フィードバックを受けるっていう、ね、そういう形なので、まあで旭川カルチャーの話をしてますけど、まあそこはあくまでもカルチャーセンターなので、もうちょっとね、客観的な、まあ別に今が主観的な話してるわけじゃないんだけれども、一応一般の人にも理解できるような話をしています、ね、だからまあ多分旭川カルチャーの話を元に、本にするのが多分一番実際的かなと思ってね、まあ今いろいろちょっと計画立ててますけれどもね、落ちてきた何が落ちてきたはい、まあいいはい、はい、ね、それでね、っていうのは福島の時からジャーナってことを取り上げ始めて、でこれはもう10年間で初めてのこと でちょうどね、今今年が2017年の、6月7月になります、ね、で私がミャンマーとかシリランカとかネパールとか行ってて、帰ってきたのが2006年の6月の終わりぐらいで、ね、ちょうど今ぐらいで、それから1年間ちょっといろいろね準備して、で2007年ので今ぐらいから毎週の講義を始めたって感じなので、ちょうど10周年になるんですよ、ね、でまあこの10年の間に本当にいろんなことがあって、まあ、おかげさまで、本も出版できたりね、テレビも出たり、いろんな人との対談をね今していて、まああと慶応大学とかね講義に行ったりとか、ね、カルチャーセンターでも話をしたりとか、ね、いろいろ、どんどん10年前と比較にならないぐらい、広がってきているんですけれども、まあ、今週の土曜日はこれちょっと一般公開じゃないんだけど、東京の日野市にある、ね、クリニックに、私と板橋さんが行って、ちょっと瞑想とヨガをね、そこの患者さんと、まあ、スタッフの人たちを相手に教えるっていうね、そういう会もあるんですけれども、でだからちょうど10年ね、経って、もう何て言うかな、この10年間のまとめ、をした上でちょっと一歩前出たいなと思っています。ってことはどういうことかっていうと、この10年前だったらばどうしても言えなかったこと、この2つの理由があって、1つは私の中でね、まだ整理がついていなかったっていう、個人的な理由もあるんですけれども、もう1つが、まだ、これを聞く人の方に準備ができていない、ですね。だから私の方と聞き手の方と両方の両サイドで準備ができていなかったので、言えなかったこと、あるいは言わなかったことがたくさんあって、でそれがその一つがジャーナってことなんですよね。で、それとあと、まあ今日お話しするのがジャーナと密接な関係にある光っていう問題なんですけども、これもジャーナよりかさらに言わなかったですね。 まあ時々は言いましたけどね。でそれは今言ったように両方の理由でですね、こんなこと下手に言うと、まあ、誤解されてしまう。で私の方でもきちんと整理がついていないという、ね、全然両方とも全然要するに準備ができていなかったんです。私の方でも、座禅会に来る人たちの間でもですね、なので、この話題は10年間避けてきたっていうのが実情で、じゃあそれはもうもうなんていうかな、一本案と関係ないことなのか、とまあ多分一部の人には多分思われていたんでしょうけれども、あ、やめたなんてもうそういうこともう言わないだなってね、ところがどっかいそうではなくて、もういよいよ10年経ったら積極的に言うだけじゃなくて、積極的にこの一歩庵の、瞑想メソッドですね、ワンダルマメソッドの中にきちんと位置づける、っていうことを今から、していきます、ね。でこれを入れると非常にきれいに形になります、でその形は何ていうかな、本当にど真ん中の形そのものなんですよ、ね。何でも構造物ってありますけれども、その構造物ど真ん中の構造物通りになります。つまり、根本的な経典の中に書かれている、まあ、根本的な経典があって、それのなんか どっか隅の方に書いてあることじゃなくて、もうそのど真ん中のところに書いてあることですね。だから誰か見たって見落とすはずがないことですね。そういうことを、今から話していきます、ね。でそれが、単に経典に書いてあることだけじゃなくて、というわけでだけではなくて、まさに今から我々が一般の中でやっていくことそのものですね。だからなんていうかな、今までビサナ感覚とか慈悲とかアナパナサティとかね、やって、あ、そういうの全部やめましたって、そういう話はもちろんないわけですよ。そういうことをやっていって、今はっきりしたことをもう本当にど真ん中の構造物に当てはめていくっていう、そういうことなんですよ。いいですか。でそうすることによって何が得られるかっていうと、あ、今私らがやっているのはもう仏教のど真ん中のことなんだなっていうこと。でそうなんだけども、仏教のど真ん中って言っても、まあ仏教の中にいろんな伝統があるのは皆さんが一番ご存知の通りで、で私らは今一つの伝統のど真ん中ではないんですよ。今二つの伝統のど真ん中、ね、で二つの伝統だから、当然この二つの伝統は全然離れていて、歴史的にも関係ないところで、地理的にも離れたところでお互いに発達してきた。だからこの2つの伝統が今まで混じり合うことはなかったのね。物理的になかったんですよ。だから知らないんだもん、知らないんだもん、そんなもの道元禅師がビルマで何かがあったなんてそんなに知るわけないじゃないですか。道元禅師はまあ中国のことはねよく知られていたけれども、だけどもミャンマーとかスリランカで、ね、どういう瞑想が行われてどういう経典が生まれてるなんか全くご存知なかったんですよ、ね。でパ、テラバダの国で読まれてるパーリ経典っていうのは一切この中国とは関係ないところで発達したし、で、まあ、もちろん中身からすればね、阿吽経典というのは中国の漢訳経典の中にも含まれてるけども、それもかなりやっぱ違うし、ね、ですね。で逆にミャンマーの側から言うと、極東のね日本っていうジャパンっていう国で、どういうね、ものが発展していたかなんて知る由もなしで、ね。でまあ、最近ミャンマーのセアドーたちが日本に来られて、まあ、多少の交流はあったとしても大体あんまり交流なくてミャンマーのセアドーたちは ミャンマーで教えていることを日本の、あのコミュニティセンターで教えたりとかね、しているだけなんですよ。ただ要するに物理的に場所を変えて、日本の聴衆に向かって話をしているっていうのが実情ですね。ですか。で、じゃあ日本の生徒さんたちはどうなのかっていうと、日本で、そういうものに興味ある人たちって、いわゆるテラバダの興味ある人たちっていうのは、ほとんど日本の仏教は興味がない、関心がない、勉強もしてない。で、それでだからまあ、ミャンマー人と全くほとんど同じスタンスで仏教を勉強する、ね、で逆に言うと日本の大乗仏教ばっかりやってる人たちはミャンマーのことはほとんど興味ない。だからこれがだから人間と人間としてでも交じり合わないっていうことが実際のとこですね。でそうなんだけども中にはそこへ混じっちゃう人がいて、要するに2つの伝統両方とも知る、それもど真ん中で知るっていうねこと。でそうするとど真ん中で両方とも知っちゃうとどういうことが起こるかっていうと、どうも収集がつかないんですよ、いろんな意味で、ね、で収集がつかないからあんまりそれを収集つけようとするとなんかごちゃごちゃになるから、ちょっと時間をかける。でたっぷりと時間をかけたところでいよいよこの2つの伝統が、革新的なところで混じり合うっていうか、今私らがやってるのは補助線を引いてることなんですよ。補助線を引いてる、ね、今ざっと言いますと、私らが日本の禅の伝統の中で、第四図第五図ってね、これは内丸老師の考え方ですけれども、完全に有意識的なね、影響を受けている考え方ですけれども、それがあって、でそれからテラバダの方では禅定に入っていくっていうね考え方があって、でそれが考え方だけじゃなくて、実際にそういう修行をして極めて少数だけども何人かは禅定に入っていけて、っていうことですね。で今までだったらテラバダはテラバダのことしかやらないから、はい一生懸命やって禅定に入りました、禅定に入った後にヴィパッサナやりますっていうふうにしてどんどん進んでいて、そういう人たちと第四図第五図は一切関係あるわけないじゃないですか。知りもしないですよそんなものね。知りもしない。で逆に第四図第五図をやってるシカンタ座の人たちは、そんな禅定なんて知りもしないしわけなんですよ、ね、でだから知りもしないんだから、だからそれが二つがどういう関係になってるかなんてわからない、わかるわけないじゃないですか。それは当たり前ですよね。でってことは逆に言うと、この二つを両方とも知っちゃったらどうなるのって話でしょ。わかります？で、その2つを両方とも知っちゃったら、初めてそのつながりがわかる。で、それを今年の6月になってから言い始めていて、っていうのはなぜかっていうと、一方で禅定っていうものがあって、この禅定については10年間ずっと封印をしてきたっていう、事実があるわけね。でそれでここ最近4図5図ってずっと行ってきて、それで ZZ ダッシュ線、ね、っていうものがあって、ZZ ダッシュにずっと留まり続けるっていうことがあって、その2つをねつなげると何が見えてくるか。そして第4図第5図のところでもう散々私は先発ピッチャーがどうのリリーフピッチャーがどうのって散々言ってきた、ね、そういうことと禅定っていうのがどうつながるのかっていう、そういう話だったのね。でこの2つのものをつなげちゃうとはっきりする。禅定に入るってことは大五図に入るってこと。 これ言ってるの今世界で私だけなんだけどこれ私だけなんだ、それは私しか言える条件と持ってないからね、あのだって2つを知ってるのは私だけだから、ね、あのなのでだからあんまりフェアじゃないですよね、あのたくさんの人が知ってて上でこう言うんだったらあれだけど、あのまあだからお前を信じるか信じないかってね、そうまあ言われたらまあそれまでなんですけれども、で私が今ねそういう提案を今年6月になってからし始めているのは、そうするとあらゆるところで論理的な辻褄が合うってことと、それから実践的な辻褄が合うってことと、なんていうかな、脈略が合うっていう話なんですよ。だから理論的なこともそうだし、実践的な面でもこういうふうに捉えたらはっきりするよねっていうところなのね。でそれでこの間は、ジャーナっていうものを中心にして、ジャーナがパーリ語でサンスクリットになるとディアーナになって、それが発音だけ翻訳されたのがゼンナっていう中国語で、でそしてそれの意味を取ったのが禅定っていう言葉 でそれでその禅なとか禅定の禅ですね、そこからもちろん禅宗っていうものが生まれてきて、ね、禅 ZEN の禅ですね、あの中国ではチャンって言いますけどね、あの、それが出てきたってことはもう禅宗の人にとってこの禅定っていうのは自分たちの源なんだから無視できないでしょうって話なんですよ、ね、だから禅宗の禅が出てきたのは禅なからで、禅なっていうのはジャーナで、ジャーナっていうのはディアーナ でディアーナって言ったらこれヨーガの人だと無視できなくなっちゃうじゃないですか。なぜアシュタンガの八子息の7番目がディアーナになってるからですね。だからそのだから部屋の隅の方にあるちょこっとしたものが問題にしてるんじゃなくて、部屋のど真ん中にあるテーブルみたいなもんなんですよ。禅からすれば自分たちの寄ってくるところじゃないですか。それでも禅をジャーナ無視します？禅の人たちに聞きたいんだけど。無理でしょ。だって禅って言ってこれ禅だから来てんだからジャーナから来てんだから、ジャーナと一体何なのっていうことを禅の人だったらこれは無視できないでしょ。ヨガの人にしたって八子息のねえ山二山来てアーサナやってプラナヤマやってねえプラティアハラやってダーラナが来て、でも残り2つしかないんですよねえ、7番目のディアーナと8番目のサマーディっていうね、となったらもう大詰めじゃないですか。だからもう大詰め、ドラマとして大詰めに来ているものですよね。だからディアーナとは一体何なのってこれ無視できないじゃないですか。ですか？だから禅宗の人にとって自分の寄って立つところ、ヨガの人にとってサマーディの一つ手前のディアーナ、ね、そしてテラバダにとってはジャーナ、これは全部イコールで、そしてそれを、第四図第五図に当てはめたらどうも第五図なんだ、ね、でそれがなぜなのかは、こう6月に入ってからの3回に分けてお話をしてきました。ですか？そしたら今私らがここでやってることっていうのは禅宗の人にとってもヨガの人にとってもテラバダの人たちにとっても第四図第五図を問題にしている人たちにとっても無視できない話のはずなんですけれどもあのですよね、私にとっては関係ない話題とは言えないじゃないですか。まあ禅宗の人はマインドルネスを無視することは、まあ、ある程度、まあ、実はできないんだけども、ある程度はまあ分かるけれどもね。だから禅宗の人には禅を無視することは無理でしょ。それは無理じゃないですか。禅宗の人が禅を無視してどうするんですかって話ですよね。ですか？だから ちょっと話を聞いてください、先週の人たち、ね、はい。でそれ でそうなんだけど、これ非常に難しい問題がたくさんあって、で今日はその難しい問題の一つをね、ひも解いていきます。でその一つの難しい問題というのが光の問題なんですよ。で光の問題がなぜ難しいのかっていうと、これタブーだからなんですよ、実を言うと。でこれはタブーだってこともちゃんとまず押さえてください、ね、でどういうふうにタブーかっていうと、これも前週で来ている人だったらもうお分かりのように、光については話してはいけませんっていうのが常識、以前の常識です、ね、ですか。だからなんていうかな、まあ普通の世の中なんか性的なことについてはねあんまり話さない、まあだからそれをわざと話す人たちっていますけれども、ね、だからまあ要するにタブーなっている、ね、まあ、世の中にいろんなタブーがあって、だからその話題には触れないっていうね、いうのが基本線なんですよ。でそれで、この光っていうのは禅宗の伝統の中では一切触れてはいけない話であって、でどういうふうにそれも言われるかっていうと、まあなんていうかな、まあ、これはまあ単純文脈は簡単な話で、座禅をしていると光が見えたんですけども、どうしたらいいんですかっていう話になると、あもう前はそれはもう良くないところにね陥るところだから一切無視しろっていうのが答えなんですよ。でこれは基本的な答えね。もう一回言いますよ、座禅中に光が見えたんだけどどうしたらいいんですかっていう、まあ、今で言うとクエスチョンアンサーセッションですよね、があった場合に、その、それの、まとめっていうのは禅宗の中ではそういう質問が来たら、あ、ね、あのお母さんがね光が見えてた、お母さんもちょっと まずい方向に行っちゃってるからもうダメだよ、だから光なんか無視しなさいっていうふうに、答えるというのは基本線ですね。それをまず押さえてください、でそれからだからそれがまあ伝統的なってことは、まあ、実際に禅の経典の中に書いてあることです。これもすぐ簡単に見つけられます。まあそうだし、まあ、実際私は曹洞宗なんかで修行した人間にとってはこれが当たり前のことなんですよ。いろは中のいろはで。で、それが常識です。押さえてください。ですか？まあ、要するに何て言うかな、あるグループの中では常識なんだけど、そのグループの外では常識だとは知られてないことって結構あるわけでね、まあ、当たり前だけども、だけども、まあ、禅宗の中ではこの光の問題には一切触れないというのが常識です。これをちょうどまず押さえてください。ですか、だから当然私今日特に今日やるってことは完全に常識タブーを破ることになるわけね。ですか、でそうなんだけども、でそれがまず禅宗の中での常識は言いました今ね。でそれで今例えばそれはまあ禅宗の中での禅僧たちの質疑応答、それも記録に残っている、まあそうなっているってことね。でじゃあ今例えば現代を生きる瞑想者がまあ当然誰かには光が見えちゃうわけですよね。で瞑想してたら、あ、なんか光が見えてきたってね、そしたら当然本人不安じゃないですかね。だからお母さんが、すいません、私瞑想中に光が見えるんですけどもって、まあね、まあさっきは禅僧として言ったんだけど、まあ、お母さん禅僧じゃないから、まあ普通のね現代の女性として、例えばどっかの瞑想会に行って、私瞑想中に光が見えるの、これどうしたらいいんですかって言った場合にどうなるかというと、まあ、少なく、まあ、多分にはされないけれども答えてはくれないですね答えてくれないです。まあ私のある友人が、光がバンバン見えちゃって、それでいろんなとこへ行っていろんな先生に聞いて、だから一切答えはなかったですね。これはもう現代の話です。ですか、 ですね。だから禅宗の伝統の中でそう。だから現代の人が光が見えた場合にそれを訴えた場合にどういう反応があるかっていうね、簡単で答えてくれないっていうねってことですね。でもう一つ、これ一つ押さえたでしょ、禅宗の伝統。2番目が現代の状況で、3番目でこれがまたちょっとすごくて、これはまあパオクセアドですね、パオクセアドですね。パオクセアドのパオメソッドっていうのは光が見えるっていうのが大前提なんですよ。これはニミッタっていうんですけれども、これまあ先週ぐらいから話し始めましたけれどね。そしてその光が見えて、それで禅定の中に入っていくっていうのが、パオメソッドの第一関門としてあるわけね、最初の入り口として、ね。だから逆に言うと、今までは、最初は光なんか見ちゃいけないってことね、2番目が光が見ても誰も答えてくれないっていうね、で3番目のパオセイドになって、今度は光を、見なさいとは言わないけども、当然光が見えてくるのが大前提でなっているわけね。だから全く1と2と3で全く違うわけなんですよ、ね。でところがこの3だったらじゃあいいのかっていうと問題終わりで、どういうことかというと、今度は逆にほとんどの人は光が見えないっていう、ね、話になってほとんどの人はニミッタが見えないっていうね話になっちゃって、だからほとんどの人はニミッタ見れなくて、だからジャーナーに入れなくて、でジャーナーに入れないとパメソというのはもうスタートのしようがないんですよ、本当に。だから全然スタートすらできなくて、なんか本当にせっかく学校にたどり着いたのに学校の中に入れない、ね、校門の中に入れなくて校門の外でうろうろうろうろして終わってしまうっていうね。でこの校門って、校舎の中に、校門の中には入ったんだけども校舎の中には入れなかったという、そんな感じなんですよ。だから校舎の入り口のところにジャーナっていうものがあって、ジャーナに入れて初めて校舎の中に入れて、パオメソッドを学べるっていう話だから、ね、全然違うでしょ、この3つとも光に関して。でこれが実際の現状ですね。光はタブーですよ、光が見えても全然誰も答えてくれない、3番は光が見えるように瞑想しなさい、だけども誰も見えないってね、そういう話です。ものすごい皮肉じゃないですか、これめちゃくちゃ皮肉でしょ、ね。で私が、今日はこれ今日は主題だから話しちゃいますけども、で私がなぜ10年間話さなかったのかっていうと、この3番目ですね、見れないっていう現状はあまりにも私が見すぎちゃって、でこの現状っていうのはもうフルタイムの、ずっとこう最近話したけどフルタイムの瞑想者の現状ですね。完璧なサポートシステムがあって、他のこと一切何もする必要がなくて朝から晩まで瞑想だけしていればいいっていう人たちね。最高の条件が整っている人たち、多少ちょっと気候的にちょっとしんどかったりとか食べ物がしんどかったりとか、どうしてもちょっとお腹がの調子が良くないとかね、なんて、ちょっといろんな現代の日本人が行くとかなりきついんですけれどもね、私もまだ若かったからできたわけで、今行けって言ったら多分死んじゃうと思いますけどね、もう暑さと湿気とでいろんな病気とによってね、で、だから最高の条件が整ってエクセプト気候ね、でもなかなかできない、ほ ほとんどの人ができないっていうのがあるので、でそしてまたこの私が10年間10年前に書いてきた時はなんかちょっとない何とも言えないちょっとなんか変な雰囲気があって、ちょっと今ここでジャーナとか光とかいうのは非常に良くないな、非常に危険でもあるし、あの妥当性を欠くなってね、いうことだったので一切言わなかったです。でそうなんだけども10年経ちました、10年経ちました。それで10年間いろいろなことをやって、皆さんの瞑想が進ん でそれで今、今度は逆の状況になってきた。逆の状況っていうのは2007年の夏6月にはどうしても言えなかったこと、言いたくなかったこと、言っちゃいけなかったこと、それが2017年の6月では逆に言わなきゃいけないこと、言う必要があることに変わっていった、ね、なぜ、10年間で2つのものが変わりました。私自身がもちろん変わったし、それから一方あのサンガ自体が変わった、ね、で一方あのサンガ自体がもう、言っても大丈夫どころか言わなきゃいけない状況に今来ているので、この辺りね、なので、今6月になってから、今言い始めているということですね。その辺りをね本当きちんとちょっと、理解してくださいね。ですから、でそれで、まあ、このね考え方が、そのど真ん中の考え方なんだ、ね、っていうことを先ほどお話ししました。これ先週も話したけれども、あのこの、あのテラバダのねあの瞑想に関する根本経典というのはビスッディマッカっていうね象徴道論なんですよ、ね、でこれは、結構ね古くもう戦前に水野光源先生とかが結構もう訳しているんです、驚くことにね、なんだけど、それを実際にこの書かれている通りに瞑想するなんてことはまあもちろん起こるわけ、そういうことありえなかったわけね。ところが、21世紀に入ってそれが始まったってことなんですよ。誰に、このパーク制度によってですね。でそれでこれはもう何回も何回も話したからもういいと思いますけれども、あの私が2001年の初めに、5月ぐらいかな、あのパーク制度にお会いして、まあ、私がパブリックトークの通訳を私がさせていただいて、で、その非常に込み入った話なので、まあ、今私がこうやって言うのはフリートークじゃなくて、もうセアドは、原稿をあらかじめ用意しておいてね、まあ、まあ一つの理由はちょっと英語の話なので、セアドその頃はまだそれほど英語あれだったんで、まあ、まずその英語の原文原稿をきちんと作って、多分ネイティブの人にチェックしてもらって、でその原稿を制度がまあ英語でそのまま話すっていうね、そういう感じだ、原稿を読むような感じだったんですよ。でなのでだから通訳も簡単で、だって読むの分かってるんだから、それ の翻訳をしとけばいいわけね、翻訳しとけばいいんだけども、じゃ あの今度のねダルマトークでパブリックトークでこれをあのこれについて話すから、これについてこれをそのまま読むから、君はこれをあの翻訳してきなさいってね言われて、で、まあ、A4 でどのくらいだったの、40枚ぐらいだったのかな、あのいかにして句に終止符を使う、 How to put an end How to put an end to the suffering だったかな、 っていう原稿をね渡されて、英語の原稿ですよもちろんね、渡されて、でも必死になって私がコンピューターで、日本語に訳してって、である程度持ってった訳したのを、セアドが英語の原文を読まれて、で私が用意していた日本語の訳文をいろいろ解釈しながら付け加えながらその場で読むってね、そういうことをしたんですよ、ね、でそこに初めて、私その頃ね、もうテラバタのかなりコミットしていて、日本にいるテラバタの先生からは、もう結構教わっていたのね、私が幸せでありますようにっていうのは慈悲の瞑想とかね、ラベリングとかね、なんだけども、そういう他のテラバダの先生から聞いていたこととは全く違うことが、その私が通訳しなきゃいけないものの原稿には書いてあって、なんじゃこりゃっていうショックと、というか聞いたことないから、普通のラベリングとかの話だったら普通に日本語でさらさら翻訳できたんですけども、聞いたこともないような話だから、これどうやって翻訳していいのか分かんなかったりとかね、もうものは結構苦労したんですよ。でそうなんだけども、同時に私は何を思ったかっていうと、あ、これ知ってるわって話だったんですよ。これ知ってるわっていう、どういうことかっていうと、今言ったようにそのスリランカの先生たちから教わったのとは全く違うのね。だそういう意味で別にスリランカの先生から教わったが知ってるって話でもないし、でもちろん禅宗でそんなことを教わるわけないから、禅宗でもう聞いたことあるからもう知ってるって話でもないし、だから禅宗からも聞いたことないし、スリランカの長老たちからも聞いたことないし、だから誰からも聞いたことないんですよ。そういう意味で全く初めて の原稿を見たんだけども、同時に私はこれ知ってるわって思ったのね。非常に不思議なことに、非常に懐かしかったんですよ。で、後から聞けば、後から聞けばって、後から勉強すればね、これど真ん中のことなんですよ。ビジネスマンガのど真ん中のこと、ね、で私もビジネスマンガなら6には全く読んだことなくて、でその頃は、ね、で後から全部知ったのは、ビジネスマンガという根本協定のど真ん中に書いてあることだけども、ほとんど誰もやったことがないこと、だから普通の長老たちは全く教えていないことだけども、これをパオセドという人はそのど真ん中を教えていらっしゃること、だから私は全く他の先生から全く聞いたことない話をに初めて触れて、でも私はあ、これ知ってるわ、これ懐かしいわって思ったのね。本当に不思議でしょ。不思議なんだけども、だけどこれ全くなんていうかな、私らが知っている仏教の構造そのものなんですよ。つまりどういうことかっていうとね、戒定慧ってねあるでしょ、ね、戒律ね、禅定ね、それから智慧がある、ね、だから戒律を守って、いやまだ書いてない3つしか書くわけじゃない、戒律を守ってそれから禅定に入って、で智慧を深めていくっていうねことじゃないですか、ね、でだから瞑想が始まる前にはここでね、ここでシーラの問題でね、シーラっていう戒律の問題があって、でこの戒律をきちんと守んなきゃダメだよねっていうのが当たり前だけども基本線 でその戒律も、もちろん一般の人とビクとかでは全然違う、全然基本線は同じだけどもね、いろいろあって、それはちょっとごちゃごちゃするから言わないですけれども、でそれを 踏まえた上でいよいよ禅定会場への情と絵が、ね、ある、ね、そういう話なんですよ、ね、でそれでだから当然瞑想メソッドっていうのはもう会場戒律のことについてはもうすでに終わってる話で終わってるか守ってるっていう前提の上での話でね。だから戒律についてはほとんど言わないんですけどもっていうか別のところで言うからね、ここでは言う場所じゃないから、ね、でそれで、皆さんがよく聞いたサマタとヴィパッサナーってあるじゃないですか、ね、サマタと、ね、じゃあサマタとヴィパッサナーってどういうことなのってね、これも分かったような分かんないようなことだったじゃないですか、ね、だから非常に簡単な話でサマタっていうのは何なのかのかっていうと禅定に入る瞑想のことを言ってるんですよ。これ私のでっち上げじゃないですよ。だってビジネスマーカーで全部そうなってるからね。40のサマタ瞑想があるんですけれども、まあ、40って言ってもね、40がなんか同じようにあるわけじゃなくて、白骨感っていうなんか人間がだんだんと白骨になっていくのを見るんだと、その人間が腐っていく様子10の段階にやって、でそれを全部どうなった？あ、安田さん、はい、うん、そこら辺入ってもらって、あるから、でそれに対して穴パナは一つなんですよ。だから穴パナが一つに対してそんな人間の体が10になるで10ってちょっとバランス良くないんですけど、まあとにかくまあ40あるわけね。だから、でサマタ瞑想って一体何やってるのかっていうと禅定に入るのが目的なんですよ。ですか。そして禅定に入った後にいよいよヴィパッサナ瞑想が始まるっていうのが、パオメソッドの骨子なわけね。なんだけどもそれはもうヴィシュディマッガの骨子でもあって、あるいは仏教の骨子でもある、その骨組みとしてはですよ。だから非常に単純な話なんですよ。でだからどういう構造になってるかというと、もう今たったこれだけの構造になってるのね。ね、で、わかる？ね。つまりここにさまたね、こうなってこうなって、まあ、たったこれだけのことなんですよ。単純な目言うとわかる。さまたの視観の止める方ですね。観で見ますね。視観。だから仏教の瞑想って何なのかって言ったら、まあこれがあれですよ。これがシーラっていうね、シーラっていうのは戒律のこと ね。だから戒定絵ってなって、でこの定のところねは、サマタ瞑想をやることによって、ジャーナに入って、でジャーナをマスターした後で初めてヴィパッサナが始まって、ヴィパッサナを、やっていくことで最終的にニッバーナに到達するというのは、そう単純、そうこれは基本構造です、ね、でこれをごちゃごちゃにするかなんかわけわかんない。例えばサマタ瞑想なんかいらないよね、ヴィパッサナだけでいいよねとかね、まあいろいろあるんですよ、なんかことがね。だけど基本文法としてはこういうことになってるんですよ。わかりやすいでしょ、これめちゃくちゃわかりやすいでしょ、ね、でこのサマタ瞑想 の, 一つがアナパナサティで、だからパオメソッドはどういう構造になってるかっていうと、とにかくアナパナサティをやることでジャーナに入っていく。でこのジャーナっていうのはここで4つあるんだけども、4つね。でこの4つの段階を1、2、3、4、5、 して入っていくっていうのはそれだけなんですよ。でそれでパーメソードだともちろんアナパナでやるんだけども、あと残り39あるんですよ、ね、で39のサマタもまあ大体やるかな、大体やったよね、大体やりますね。だけどまあそれはみんな同じことね。だから目的はこのサマタ瞑想でアナパナサティを元にジャーナに入って、で4つのジャーナに入る。だけど残りの39も大体やるってね。でだから39の中で、例えばカシーナ瞑想っていう、これも非常に面白くて、ちょっと余裕ができたらやろうかなと思ってるんですけどね。多分みんな好きだと思うわ。作画さんなんかアーティストだから、色が、世界が色が変わっていくっていうね、白い世界になったりね、黄色い世界になったりとかね、まあいいや、それは、ね、まあとにかく結局みんなこのジャーナに入っていくのね、ですか。はい。でその後でじゃあ何するのって言ったら、このジャーナに入って初めて世界の本質が見えてきた。その世界の本質を、きちんと見ていく。物質と精神的なもの2つ、まあルーパとナーマを見て、そしてそれがどういう構造になっているかを見る。でそれがヴィパッサナーですね。でその果てに最終的にニパーナに行くっていうね、いうことですね。基本線としてですか。でだからまあこれが非常になんかある意味当たり前でなんだけども、で問題はこのジャーナと、ね、ニパーナと2つあるんですよ、ね、でまあ、でニパーナについてはね、ちょっとこれまあ今ちょっとあんまり触れたくないので、今ジャーナだけにしますね。で一方がね、今までこれ何でこれを避けていたのかっていうことと、でも最終的には今ここまで来てなぜこれを言うのかっていうことと、でそれからなぜほとんどの人がジャーナに入れなかったのかっていうことと、そしてそれがずっと私らのテーマであったピッチャー交代ってことと、先発ピッチャー、リリーフピッチャーってことと、それから瞑想、誰が瞑想するのかってことと、瞑想することによってどっか違う次元に入るってことと、それから第四図、第五図っていうことと、ね、全部これで説明つくんですよ。でどういうふうに説明つくかっていうと、まずね、なぜほとんどの人がジャーナーに入れないのか、これもで それこそがまさに一方この10年間のテーマの一つですよね。つまりジャーナーに入ることが非常に難しいだけじゃなくて、呼吸がどうしても見れない、ね、もう山ほどいるわけですよ、たくさんの人が。だからそういう瞑想が全然うまくいかないっていう現実が現代の日本からミャンマーの森林総員にもかけてそういう現象があるわけですよね。でそれはなぜなのってところで、我々は一つ一つ打ち消していったんですよ。努力不足、まあそれもあるかもしれないですよね。努力不足ね、よくなんか瞑想10分やって全然集中できなかったのでどうしたらいいんですかっていう、よく言う人いるけども、ちょっと10分だけやってもらってもちょっと困るわけですよね。でちゃんとやっぱりちゃんとしっかりと毎週座禅会に通って精神とかも参加して、それでそういうまあ努力してもらわないと、ただ単純に何かパッと来て15分だけやりました、で全然呼吸瞑想できませんでしたって言われても、それはちょっとあなたいくらなんでも努力不足でしょうって言いたくなるけれども、でも 今言ったようにもうめちゃくちゃ努力してる人たちもいるわけね。だけど入れない。だから努力不足っていうのはその場合もあるかもしれないけども、でも本当の理由じゃないよねってことね。あともう一つは時間っていうの問題があって、まだ時間をかけてないからってね。だからさ、まあ今言ったら15分しか時間かけてないって、それはまあそれはそうでしょうけども15分どころじゃないんですよ。もう何年間もやるわけね。だから何年間もやってでもなんかダメってことで、時間でもないってことね。だから努力不足でもないし時間でもない、ね、でそれが一本案のこの、まあ、第一期というここ10年間のテーマ で、でそこあたりからどうも誰が瞑想するのか、誰がマインドフルなのか、誰が観察してるのかっていうテーマ、そしてどこで瞑想するのか、瞑想するのでどこに入っていくのかっていうね、そういう、問題意識をずっと私は持ってきていた、ね、それで第四図と第五図があって、いいですか。つまり何かというと、これがまあ一つの伝統なわけね。でこの一つの伝統だけだと ここでもうここで行き止まりになっちゃうわけなんですよ。つまりここからここへ行くのに単なる努力不足だったり時間不足だったりっていう理由だけではどうしても行けないんですよ。わかります、ね、だから この一つの伝統だけじゃ説明どうしてもつかないんですよ。これはで、それはでそこでもう一つの伝統ですね、第四図第五図の私自身のもともとの伝統をなぜ私が持ってきたかっていうと、この第四図第五図っていうものを、だからね、これ一つの伝統、もう一つの伝統を持ってきて第四図第五図っていうものを持ってきたときにこの謎が解けるからね、ジャーナに入れないっていう謎か、呼吸を見れないっていう謎か、わかる？どうして見れなかったの？努力不足でも時間がないからでもなくて、間違っていた。誰が瞑想するのかっていうところで間違っていた。で我々が第四図の中で、生きている限り瞑想はできないんだっていうこと。だけども私らの本質は第四図ではなくて第五図なんだよねって、知った時に、瞑想ができる、ね、でそれが、このZZ ダッシュね、線で ZZ ダッシュで、まあ、眠ったり、妄想したりでずれる、ね、そしてこのずれたのを戻す、ずれたのを戻す、ずれたのを戻すってことをやっている、ね、だけどもなかなか非常にそれが難しい。つまりずれたのを戻す、ずれたのを戻すだけじゃどうしてもここが突破できないですよ、ね、でパオセイドは非常に単純な条件設定をしています。あなたが1時間呼吸を見続けることができたら前兆に入っていくでしょう。これパオセイドじゃなくて、まあ、ビジネスマンガにある言葉だったかな。1時間ってちゃんと言ってたかな。はい、と思ってたよ。まあいいや、まあまあ、一応パオセイドの中は1時間って一応目安として言いますけどね。だけどその1時間っていうのが頑張って到達できる目標ではないんですよ。頑張って到達すべき目標ではなくて、そうではなくて、このさっきね ZZ ダッシュのにずっと居続ける、1時間居続けるためには、この俺が居続けることはできない。なぜ この俺は、この俺っていうのは必ずずれる存在だから、ずれて映画を作って映画の中にズブズブ入っていく存在だから、ね、でも瞑想すること、座禅することはやっぱりちょっと意味があって、なぜかというと座禅すること、瞑想することによって我々は普段ずっとずれっぱなしだったってことに気づくわけね。で座禅の瞑想しなかったらもう ずれっぱなしでずれてることさえ気づかないで映画の中にズブズブに入って一生終わってしまうわけね。だけども私がどういうわけか座禅とかいうのに惹かれて派手な失敗するんだけどね、呼吸を見なきゃいけないのに呼吸が見れないやんだけども、でも呼吸が見れない私っていうのを発見することはとてつもないすごいことなんですよ。わかります、ね、だから、この呼吸が見れないってことを発見した私っていうのはとてつもなくすごくて、なぜこういうずれるものだから、でそれで必死になって戻るってやってんだけども、この戻るをやっている限りはジャーナに入れないよね。当たり前じゃない、だって戻るだったら全然1時間呼吸なんか見れてないじゃないですかね。見たと思ったらどっか入っちゃって、また戻ってきて、しばらく見てたらまた入っちゃって戻ってね、これでは全然1時間になってないですよね。いいですか。だからこれじゃ全然ここ突破できないんですよ。だってここを突破する条件は1時間ね、三浦さん1時間呼吸を見続けなきゃいけない。だけどそれは今までの三浦さんには絶対できない話だけども、少なくとも自分はこういうふうにして映画を作ってずれていたんだなって気づくだけでも全く違う、ね、じゃあそこで何が必要なのって言ったら、このどうしても映画を作ってその中に入り込んでしまう私、ね、それが第四図の私ですね。それとは別の存在として第五図の私がいるっていうことを知る。そしてこの第五図の私のみが ZZ 線上に居続けることができる。わかります？だからその時私っていうのは二人いるってね、佐久間さん的に言うとね。なって、つまりもう一人の私がどうもいるらしい。でこのもう一人の私がいるっていうことがいろんな形でその人の人生の中に現れてきます。もう一人の私がいきなり出ちゃう人もいます。もう一人の私がどうもいるらしいっていうこともわかる。そのあたりですね。でそれは最初は混乱ですよね。だって私っていうのは私だったわけで、ね、ところがこの私ではなくて誰かもう一人がいる、まあ、他人がいるなら分かるじゃないですかね。他人が誰がいますよねってね、あそこに板橋さんと他人がいるよねだったら問題ないんですよ。だけども自分がもう一人いるっていうのはこれはちょっと混乱するじゃないですか。だからもう一人の自分がいた場合、現れた場合に大混乱が起きる。だけどもそれが、実は第四図と第五図っていうふうに整理がつくと、二人いるんじゃなくて二重構造になっているんだ、ね、っていうのが見えてきて、そうなってくるとどうも全ての聖典、キリスト教の聖書にしても、ヨガの聖典にしても仏典にしても、みんな結局この辺りを言ってるんじゃないのってね、なんか読んでて全然ピンとこなかったのは、これを普段の私のに当てはめたら全然分かんなかったんだけども、どうもこの二重構造として捉えるんだったらば、この聖書っていうのもヨガの経典も仏典も全部なんか読めちゃいそうだっていうね、そういう話なんですよ。いいですかね。 ね、でそれで、最初にもう一人の私が現れた時にびっくら仰天して、あの腰抜かして混乱して、でもそこでねさっと、まあ、第四図第五図の話を聞いて分かって、何の迷いもない人もいるし、そこからやたらに迷う人もいるしこれ本当不思議なんですよ。だからその時に、まあ、今日ね朝佐賀さんとちょっとやり取りしたけども、この第四図の私に対する執着の強さなのかなって気もするんですよね。だから第四図の私に対する執着が強すぎると第五図の私が現れた時に大混乱する。だけど第四図の私に対する執着がそんなになかったらば、そして第四図の私がもう不幸しか生まないということを分かってたら、それを手放してさっと第五図の方へ移行できる。そこには混乱も何もない。それでその人の人生は本当にガラリと180度変わる。そういうふうに本当にすっきりとそこへ移行しちゃう人っていうのはいます。だけども逆にその第五図の私が見えてきて、私っていうのは二人いるっていうことが分かってきて、だからそれぐらい違うものがどうも二つあるよねっていうことがきれいに分かっているんだけども、この第四から第五へさっと移動できなくて、かえって大混乱を起こしちゃって、でかえって第四図の私に対する執着が強くなっちゃうっていうねっていう、私らがするとわけわかんない人もいるんですよ実は。というか私はまあその今そのあたりのいる人間だからいて、みんながこの第四図が第五図へ移ってほしいんだけども、である人が第五図が非常に綺麗に見えて、でまあ大混乱してるって言うけども、まあでもそれだけ綺麗に見えたらさっさと行くだろうと思ってたら、なんか逆の方向に行っちゃったりとかね、なんでそっちの方向へ行っちゃうのっていう思うんですけど、でも中には最初は大混乱したけども第四図の第五図の話を聞いてさっと第四図を手放して、それで全く人生が変わっちゃったという人もいます。それは本当に面白いですね。あのそのあたりがせっかく第四図第五図の二人の自分というのが出てきた時に、うーん、でその時に結構今までのことがあれしちゃうのかな、バックファイアとして襲いかかる。だからまあ、仏教というのはまあさっき見た戒定慧ってね、それはただ単に人を殺しちゃダメだよとかね、もう盗んじゃダメだよとかね、まあそれは当たり前じゃないですか、ね、だけどもそれ以上にどうもなんで最初に戒律が必要なのかっていうと、単に、ね、道徳的なことを守んなきゃダメだよっていう話でもあるんだけども、なんかねこのここでこの二人の私が出てきた時に、あのここでこの道徳的なことでちょっとミスがあると、ここが不十分じゃないとここへジャーナに入っていけないんじゃないかっていう気が私はするのね。これはちょっといろんな人も見ていて、でだから非常になんていうかな、純粋に生きてきた人っていうのはさっとジャーナに入っていくけど、そうじゃないともうここでせっかく第四図第五図出てきてるのに、なんかわけわかんなくて大混乱起こしちゃって、で帰って第四図に戻っちゃうっていうんですね。なんでそうなるのあなたはって言いたいんだけども、うん、どうもそこら辺そうみたい、ね、でなんていうかな、この世の中の純粋な人って、はやっぱりいて、でそれはその人が生まれながらのものもあるし、今までの努力もあるしね、そんな単純じゃないんだけども、純粋な顔っていうのはどんな顔かっていうと、こういう顔の人ね、この人ね、まあ残念ながら23姉妹に亡くなっちゃったけど、で最後のこの人メッセージ読みました、皆さん読みますよ。これは私、おはようございます。ここ数日絞ったオレンジジュースを毎朝飲んでいます。正確には自分では絞る力がないので、母が起きてきて
絞ってくれるのを心待ちにしています。今口内炎の痛さよりオレンジの甘酸っぱさが勝る最高な美味しさ、朝から笑顔になれます。そして最後ね、皆様にも今日笑顔になれることがありますようにっていうね、これがラストメッセージですよ。この人もね、すごいでしょ。この人もう体中痛いに決まってるじゃないですかね。亡くなる2日前なんだから、ね、だけども皆様にも今日笑顔になれることがありますようにってね、だから今何を言いたいかというと、このここでさっさとね、ジャーナーにさっと入れるためにはやっぱりこういう種類の何かがどうしても私は必要なんじゃないかなっていう気がしてるのね。はい、でまあ、その反対このその反対この人なんだけど、まあこれはいいや、これはね、まあこの人も私はまあちょっとこの人のことはここであれを流したらちょっととんでもなく流しちゃったらねこの人でまあ豊田真由子議員ですね。はい、ポッドキャストの人はちょっと調べておいてください。まあもう知ってるでしょうけどね。はい、だからだからやっぱりこれ今週2つとも起こった出来事で、結局人間の生き方っていうのはね、まあこの人は残念ながらこの人の肉体は滅んじゃったけども、崩壊しちゃったけど、もうまあまあそれはもう関係ないと思いますね。はい、でそれでね、いい、とにかく、このジャーナに入るっていうのはどういうことかっていうと、もう整理するとどうしてもジャーナに入れない、でその理由っていうのをいくつかあったけども、それ全部違って、でここだけだと説明つかなくて、でそれでもう一つの第四図第五図ってなってくると、初めて入れない理由がはっきりして、なぜ第四図の私としていくら努力してもそれは無理だよねって話して、だからその時に自分は第四図ではなくて第五図なんだっていうことをどこまで自覚できるのか、そして第四図の私をどれだけ手放すことができるのか、ね、そのあたりです。で、そして第五図の私になった時にこのずれるずれるずれるっていうのがもうない。なぜ？だってずれるのはあれは第四図の私だから、映画を作って映画の中にズブズブに入って、映画っていうのはどういうこと？今ここから外れるってことでしょ。だからそれがもうなくなったら映画を作ることがもうないから、 ZZ' のところにずっといられる1時間、そしてそこで経験することがジャーナーなんですよ。だからこれも先週ぐらい言ったけども、ジャーナーっていうのはある主観的に言うとある違う部屋に違う次元に入っている、感覚的にはそうなのね。でも私は分かんなかったの、ミャンマーです。その時は違う部屋に、これは単なる集中力が深まったからって話ではなかったんですよ。でそれでこれもずっと今言ってますけども、集中って言葉があってね、実はよくそれコンセントレーションって言うんですよ。コンセントレーションね。それでよく私はビルマ時代に悪い冗談として言ってたんだけども、このパオっていうのはコンセントレーションキャンプだねって言ってね、これものすごい悪い冗談なんだけども、だから要するに禅定を深めていくための場所っていう意味と、2番目の意味がコンセントレーションキャンプで持つ強制収容所ってことね、共産主義の国とか、いろんなところでね、あった。だからで、ことは逆にどういうことかっていうと、コンセントレーションっていう、言葉を間違って理解したら地獄に落ちるよねっていう、そういう話なんですよ。なぜ？それは先発ピッチャーが頑張ってコンセントレートするぞ、 つまり先発ピッチャーが無理して絶対に俺はもうずれないぞって頑張ることなんですよ。それがコンセントレーションという言葉の意味することなのね。わかります？集中ってどういうこと？もうずれないようにするっていう意味じゃないですか。ね。だから努力して集中するぞって話になるわけね。いい。で、これは地獄です。なぜ？お猿さんが木から木へ飛ぶのを、やめさせることだから。それはお猿さんの本性に反することだから。いいですか。だから ZZ ダッシュにずっと居続けるってことは集中の力ではないんですよ。コンセントレーションの力じゃないのね。そうじゃないんですよ。じゃあ何かというとピッチャー交代なわけね。第四図の私から第五図の私へピッチャー交代する。そこが鍵なの、ね。それがほとんどの人がジャーナーに入れなかった理由なんですよ。この説明は私はできなかった。ミャンマーにいるとき、ミャンマーにいるとき、私の国にみんな相談に来てくれたんだけども、今だったらもうバンバンカウンセリング乗ってもうバンバンみんなをジャーナー入ってもらうんだけど、その時は私はできなくて。だから私は結局今この活動はみんながジャーナーに入れなかったってこと、それでせっかく相談に来てくれた人たちを私は助けることができなかったってことね。結局これが結構私にとってモチベーションなんですよ、ね。でそれでじゃあなぜみんなジャーナーに入れなかったのかの根本的な理由を探って、じゃあそしたらどうしたらいいのかっていうアドバイスをどうしたらいいのかっていうのが、ここ十何年間ずっと考え続けてきたことっていうことなのね。ですか。はい。でそれで第四図の私が第五図の私であるってことを知って、そしたら第五図の私はもうモンキーさんじゃないから、もう映画を作らないから、映画の方にずれるってことはないから、だから ZZ ダッシュにずっといられて、でその時にいられる状況のことをジャーナっていうわけで、そしてその時もう ピッチャー交代起こってるでしょ。先発ピッチャーからリリーフピッチャーへ、そして先発ピッチャーが生きる場所とリリーフピッチャーが生きる場所は当然違うよね。いいですか。違うんですよ。だから違う次元になるわけ、ね。次元が違うってことは第四図の私が生きる場所と第五図の私が生きる場所が違うってことなのね。つまり、サマタ瞑想をすることによって私らは第四図の私としては生きていけなくなる、あるいは生きるのをやめるってことなんですよ。やめない限り ZZ ダッシュなんかいられるわけがないんだから。でその時に、第四図の私をやめて、で第五図の私になって、だから当然第四図の私が生きる場所と第五図の生きる場所が違うから、それが次元が違うってことなのね。そして第五図の私として生きるその部屋を、ジャーナの部屋なんですよ。この説明今世界でやってるのは私だけなんだけど、だけど多分私の友達は同意してくれるはず。パオの時の友達とかは、パオ制度は同意してはくれないと思うけどね。ちょっとパオ制度にこれを説明する勇気は私はないんだけども、はい。でそれでね、はい、じゃあ今日はちょっと光って言ってて、光の問題触れてなかったけども、でこれで今説明ついたよね。第四図と第五図と、それからサマタ瞑想とヴィパッサナ瞑想ってね。でヴィパッサナというのはもちろんだから今言ったように第五図の私になって初めて物事のありのままの姿が見えてくる、心と体で、それを徹底的に見ていこうっていうのがヴィパッサナ瞑想。ことですね。だから怒りとかそういうのじゃないんですよ。そういう話じゃないんですよ。ね。ですか。 その果てに2番流れて、これはちょっとまだ今日の話題とはちょっとずれちゃうので、今日もジャナのとこね、はい、で今日のテーマはごめんなさい、光だったんだけども、どういうことなのか、ね、この呼吸瞑想に対する批判っていうのが結構前週の方から出ますよね。どういうふうに出るかっていうと、呼吸瞑想なんかちっちゃな瞑想だよ ね、主体と客体がまだ分かれてる瞑想だよね、主体っていう私が呼吸という客体を見ている瞑想だよねってね、それに対してシカンタ座はもう主客を超えてるんだよねってね、だからシカンタ座の上なんだよねってね、いう、まあ、そういう文脈で語られるんですよ。だけどその聞いた途端に、あ、この人呼吸瞑想何も知らないって分かるわけね。なぜかというと、呼吸、そういう理解で呼吸瞑想をやったら討ち死にします、ね、俺が呼吸を見るなんてことできるわけないんですよ。そういう俺っていうのはすぐにもうずれていってしまうから ね、俺っていうのはまたすぐどうせ映画作っちゃって映画の中にズブズブ入って気づいて、あ、呼吸見るの忘れてたってなるから、ね、だから俺が呼吸を見るなんてことは実際上ありえないんですよ、不可能なんですよ。ですか、だから皆さんの中で、この間も何人ここ最近説明してきたけども、呼吸が見えたっていう経験ね、もう今どんどん一般の人してるけれども、その時、一様に言うのが解放されたとかね、広いところへ出たとかいうことをみんな言うわけ。なぜってことを逆言うと、閉じられた狭い場所にいたってことでしょ、ね、閉じられて狭い場所にいたのが解放されてオープンで広い場所に出た、いつ呼吸が見えた時、どういうこと、もう簡単ですよね。ダイオンズっていうのは狭い場所なんですよ。だって映画の中だから狭いんですよ、ね、でダイゴズっていうのはその狭い映画の世界から解放された場所なんだから、当然広く感じるわけ、自由に感じるわけ、オープンに感じるわけですか。だから呼吸が見えた時、一部の前奏たちが邪推するような形ではなくて、非常に広い世界へ我々は出ます。なぜ、第五図に行ってるからですか。そしてでもそうなんだけど、まだね、でもやっぱりあなた呼吸見てるでしょってどうせ言われるに決まってるんですよ。主体と客体の二元の世界から出てないでしょって言われるわけで、今日はもう一歩進めます。池田さん楽に座ってるんですけどね、出ないの。はい、これはねちょっと今までほとんど言わなくて、まあ、ここまで、いやでも、まあ、パオス流れの人たちもう行っちゃってるから、まあいいよね、別に行っちゃってもね、はい、どういうことかっていうと、まあこれはもうほとんど公開情報として出ちゃってるから別に話したって全然構わないし、まあただ一般の中でほとんど私は話したことないんだけども、パワーの瞑想を教えてる人たちはまあ話してますからね、で公開情報としても手に入れようと思って出ます、ね、入れられます。まあ皆さんあんまりそういう情報求めてないでしょうから、求めていなかったでしょうからあれでしょうけど、どういうことかっていうと、はい、今第四図の私が第五図の私にスイッチしましたですか。で、まあ、そこでいろんな混乱があったけども、まあ、混乱も乗り越えました。で第四図の私っていうのは映画を作る私で、第四図の私である限り映画の中に入っちゃうからどうしてもずれてしまう。で第五図になった時にそれがもうなくなったから、ずっと ZZ 線上にずっといられる、ね、もうずれないですか。じゃあその時にもうすでに広々とした世界っていうものを味わっている、ね、なぜ第五図の私だから ですか。でもやっぱりあなた呼吸見てるでしょっていう批判がどっかで出るんですよ、ね、で今まで私はそこをなんていうかな、気づいてる意識にとかね、あるいはその気づきの意識が成り立つ場所だとかね、違う部屋だとか、あるいは場合によって青空だとか、ね、いろんな言い方をしてきました、だけど今日はもうちょっとなんていうか瞑想の体験に基づいて言うとどういうことになるかっていうと、ZZ ダッシュにずっと居続けて、で1時間も呼吸がずっと見え続けている状態ですね。それが続くとどうなってくるかっていうと、光が見えてきます。光が見えるっていうのともちょっと違うんだよね。光が見えるっていうのもちょっと違うのね。なんていうかな、この世界の本当のあり方が見えてきて、でこの世界の本当のあり方っていうのは実は光だから、だから光が見えるってだけなんですよ本当になんか急に畳が現れましたっていう話じゃなくて、私は畳の部屋にいるから畳があるよねってね、今までただ目隠しでたか見えなかっただけで、目隠し外れたら畳があったってことですね。だけどお母さんはびっくり、あ、畳があるってびっくりしたわけね。だからお母さんも最初から畳の上にいるのにね。で、まあ、畳はまだ私の外にいるけども、でも私らっていうのが実は光の存在でもあるから、これやばいかな、言ってもいいか私らの本質は光だから、それで ZZ ダッシュにずっといられる、ね、佐久間さんはずっともう第五図の私として ZZ ダッシュにずっといられるわけね。した時にも第四図ではない、第四図の私はこの肉体のある私、やがては生老病死の波に飲み込まれていく私、いろんな優越感と劣等感から逃れられない私、身長何センチの私、体重何キロの私、本籍地がどこかの私、現住所がどこかの私、ね、そういうパスポートの名前がこういう私、そういう私ではない第五図の私が見えて、第五図の私になって、で ZZ ダッシュ上にずっと居続けた時に、だからもう第四図か第五図、第四図か第五図をやったから、それがもうジャーナとして別の次元に入ったよねって話になるってことは言いました、ね、でその時実際に起こるのはどういうことなのかっていうと、実は光の世界に入っていく。だからね、光が見えるっていうのはちょっと違うんですよ。光の方が見えるってことではなくて、光が見えるんだ、なんか普通の世界からなんか光がありましたって話じゃないですか。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、我々は光の世界に入っていく。それも本当は違って、なんていうかな、この世界は光の世界だって気づくってことなんですよ、実を言うと。わかります？だから光のなんか、まあ、ニミッタというのはなんか光の、輪っかが見えましたとかね。言い方する、まあ、それはその通りなんだけど、ちょっと違うんです。そうするとなんか世界があって、なんか太陽が昇りましたって話になっちゃうじゃないですか。で、まあ、太陽みたいに非常に激しいニミッタを見ましたとかね、まあ嘘じゃないけども、ちょっとそれだとちょっとおかしくて、あるいはなんか光が見えましたとかねっていうのでもなくて、そうではなくて、光、そして光の世界に入っていきましたでもなくて、実はこの世界っていうのは光の世界なんだって気づくってことなのね。その第五図の私になった時にですか。で、第五図の私になった時に、この世界っていうのは光の世界なんだって気づく。だから主観的には光が見えましたでもそうだろうし、光の世界に入っていったっていうふうに感じることもあるかもしれないけれどもね、だってお母さんは誤解していて、自分は暗闇の世界、第四世界でこういう肉体を持った、ね、女性としてが本質だと思っていたから、光の世界に入ったら私は、ね、暗い世界から光の世界に入りましたって と主観的に思うかもしれないけども本当はそうじゃなくてお母さん自身がもうすでに光の世界ってことですね。ですか。だから禅定に入っていくときに、この時点で、私らはこの世界が光の世界であるってことに気づく。ね、でその時に、パオセアドなんかだともう、パオセアドもうちょっとあれで二見たって、まあ、なんか要するに光の強烈な光みたいなもんですね。そうすると呼吸から呼吸に集中してたのを光の方に移動しろっていうふうに言われて、でそれはそれはもうセアドが決めることでね、私は決められなくて、それはもうその人のこれがどのくらい強いかですね。光の方に移ったら途端にもう呼吸が見えなくなっちゃうとかね、だったらもうちょっとしばらくは呼吸を見なさいと言われるんですけど、十分すぎるほどそれが強くなっていたらもう呼吸から光へ注意を移動するわけね。で私らは今はまあ何て言うかね、呼吸があってこっちに光があって呼吸から光へ移動しましょうっていう、まあここら辺はちょっと微妙なところで、ここら辺はちょっとみんなといろいろフィードバックを聞きながら決めていきますけども、もう呼吸がただ見えている世界から光の世界に入っていってっていうか、この世界が光の世界なんだって知って知った時にもうその時は俺が光を見るってことはもうない。呼吸だったらまだね、最後のところで俺が呼吸を見るっていう側面がやっぱり どうしてもちょっとは残るんだけど、で それをいくら今まではなんか気づきそのものの意識だとかね、ことを、まあ、いろいろ言ってきたけれども、本当言うともうこの時点で呼吸すらなくなって、で呼吸が単にバックグラウンドに消えるとかそういう話でもなくて、呼吸吸って吐いてが非常にきれいに見えていた世界からもう一歩世界に入ると、ただそこは光の世界に行って、で光の世界にだったらばもうなんていうかな、光の世界からどっか映画の世界に入らないようにしようとか、もうそういう話ではなくなってきちゃうんですよ、ね。でそれがジャーナに入るっていうことなのね。ですか。それでそれは第四図第五図的に言うとどういうこと？純粋に第五図として純粋に第五図そのものを経験すること、ね、自分が第五図の人間であるってこと、そこには第四図的なもの一切ないから、その映画を作って映画の中に入り込むってことももうない。で俺が光を見るっていう話でももうない、ね、だこれは主客は合一しましたっていう、そんなそういう乱暴な話でもないんですよ実は、ね、そんな主客は合一しました、まあ、あんまり好きじゃないんだけどそういう言い方、なんかもう無理やり合一しましたって感じでね、そうじゃない、ね、そこがジャーナってことね。でジャーナに関しては2つあったんですよね。1つが第一禅定としてビタカ、ビチャラ、ピティスカ、エカガタっていうね、5つのものがあって、でこれは5つの強い要素であって、5つ以外のもちろんあるわけですよ。でこれは弱いからあんまり言わないだけであって、で5つだけあるってわけじゃなくて、代表的に強いのが5つあるよねって話で、それがだんだんと落ちていくね。ビタカとビチャラが落ちて第二禅定に入って、ピティが落ちて第二禅定に入って、スカがウペッカに変わって、第四禅定に入るってね、そういうことですね。いいですか。ビタカとビチャラが落ちて第二禅定ね。 ピティが落ちて第三禅定ね、そしてスカがウペッカに変わって第四禅定に変わってね、でだからまあ最後にはあのビタカビチャラだからもう心を取り戻すね、ものも強烈な喜びも静かな喜びも一切ないね、状態に入っていくということですね、ってこととあの先週か2週間前に行った、ジャーナっていうところで私がまあ一つジャーナをとあの10年前に言わなかった一つの理由がジャーナっていうのを、執着の対象にしてもらったくなかったからっていうのが一つ大きな理由なんですよ、っていうのはあのこの間ね内藤さんの猫が簡単にあのカンフォータブルなね快適な場所を見つけてでそこで、ね、寝てしまう、ね、猫っていうのはそういう快適な場所を見つける天才であってこれは皆さん知ってるじゃないですか、ね、猫が、ね、のしのしのし歩いていって一番いい場所を、ね、あの見つけるんですよ。でそれをジャーナでやられると非常にまずいわけねまずいんですよ。ああ気持ちいいってそこで寝られ、そこで寝られるともうここ猫が出られなくなっちゃいますよ本当に。あのでその上でそこになんかもう私世の中あんまり好きじゃないのっていうそういうセンチメントが加わると、そしてそこで当然こんなこの上では thinking mind 止まるんですよ、ね、thinking mind 止まったからもう私は悟ったんじゃないかとかねあって、であので非常にカンファタブルでね気持ちよくて、でそうするともうそこから動けないじゃないですかね。でだからそうなってほしくないから私もあんまりこういうこと言わなかったんだけども、まあ今のねあの一般の参加だったらそこら辺大丈夫で、なんていうかなそのまあ世の中に対するルサンチマンっていうのかな、恨みの思いとかねあがあって、世の中に対する恨みがあって、だからもう自分はなんかスピーチャーの世界に逃げ込んできて、でそれであのようやくジャーナに入ってあのカンフォタブルな、ね、快適な場所を見つけたらもう出るわけないじゃないですか。世の中で何かしようなんて気にならないですよね世の中で何かしようとは大変なんだしね。でだけどあの、まあ、お釈迦様ですらね、あの菩提樹の木の下からもうこのまま死んじゃうかと思った、まあ、あるじゃないですか、ね、どうせやったってみんな聞いてくれないしね、私の話は聞いてくれるわけないよねってねなってねだけどもそうじゃなくて聞いてくれる人もいるから絶対にあなたは教えていかなきゃって、まあ、梵天さんにね感情を受けて、まあ、立ち上がってあの、ねまあ、布教活動を始めたわけですよ。でもそれはやっぱり私は世界に対する愛だと思ってるわけね。だから世界に対する愛があるかないか、なかったら世界なんて嫌なルサンチマンの対象なんだからもう嫌だからこのジャーナーに入り込んじゃって、ああ気持ちいいよねってねで終わっちゃいますよね。でサンガっていうのはなんかね逃げ込み場所になっちゃって、でそのサンガが世の中に対して何か働きかけをするとか、サンガとして何か非常に活発な活動をするとかもう一切なくなるんですよ本当に。私そういうことはあんまりそれをやるために一本やってるわけじゃ全然ないから、だから世界を愛してるか愛してないか、大丈夫みんな愛してる伊丹さん愛してる世界を、結局なんかねちょっと今の一方案に集まってくる人はやっぱ世界を愛してる人たちが集まってくれているので、だからジャーナーぐらいのことでもうジャーナーにへたり込むってことはまずないですね。ないからまあ今安心してジャーナーとか光とか言ってるんですけど、ちょっと危うい時もあったんで、世界に対する愛がなくて、世界に対するルサンチマンしかなくて、 で、そうするともうジャーナーにへたり込むってことは当然あるでしょうけど、だからそんなの全然もう途中もういいところで、ね、はい。でその後じゃあどうするのかっていうことで、まあ、内山老師は第6図っていうものをね、出している、ね、つまり第5図だとようやく自分の本質が分かったってことじゃないですか。で第6図になってその本質が分かった上で、じゃあこの世界をどうやって生きていくの、これただ単に世間に戻って世間を生きるって話では全然ないですよね。その時の世間というのはもう違う世界になっている。つまり私と世界というのは対立していなくて、世界が私である、ね、そういうことをみんな言われるじゃないですか、悟った人たちって。まあだからニッバーナだとか、あるいは、八子息でいうと7番目がディアーナで8番目がサマーディですよね。だからディアーナのもう一つ上のところにニッバーナというものを仏教の場合は設けてるし、あの八子息の場合だとここにディアーナがあってここにサマーディっても設けてるでしょ。だからサマーディとかニッバーナっていうのは、まあ、4図5図6図って言えば6図にあたると言ってもいいかなと思うけども、これはちょっとね、ちょっと徹底的にやりましょうね。だからこの今までいた世界ねだと第4図で、でも第4図の中であんまり悪いことしちゃダメだよってねずっとやってて、そしてさまた瞑想をやることで、第4図から第5図に変わってジャーナに入っていく、そして私の本当の姿が見えてくる、そしてこの世界というのは光であるということが見えてくる、ね、そしてその上でその世界をずっと見ていってヴィパッサナをしていった果てに、この私と世界というものが一つっていう第六図の世界が見えてくる、ね、この二段階ですね、ジャーナとニッバーナ、ディアーナとサマーディっていうね、4図5図6図っていうね、いうふうになると、で完全に内丸氏の4図5図6図と八子息 の、 あのディアーナサマーディから仏教のテラバダ的なジャーナとニッバーナっていうのが全部呼応する。そしてなぜジャーナに入れなかったのかってことも全部それで説明尽くし、ってことは逆に言うとこうやっていけばジャーナに入れるよねっていうのもはっきりしてくる。そしてジャーナに入っていくときに光っていうものが大問題として出てきて、それなぜって言ったらこの世界がこの私が光そのものだから。じゃあなぜそれが今までタブーだったの、分かんなかったからなんですよ。だから分かんなかったから、分かんないところに光なんか見えたらうわーって光の方行っちゃうに決まってるじゃないですか。光が見える俺は偉いんだってなるに決まってるじゃないですか、ね、だけどもそれが本当に分かったら光が見えたって別に偉いとは思わないですよ。この世界の本当のあり方が見えただけだ、ね、したらもうずっともう暗闇ではないんです。実を言うと24時間光の中はい、なのでね、ね、あのアラパナサティをやっていた果てにそういうふうになってくるんだけども、そこで光が見たいなんてもう今更言う人は多分いないと思うし、あるいは光が見えないんですか私どうしたらいいのっていう心配する人もいないと思うし、ね、そうじゃなくて、ようやく第5図の私になって ZZ 線上に居続ける私になって、そしたらそれは光の世界でもあるから光が見えて当たり前で、そしたらその時ジャーナに入って、でもその時まだねちょっとなんかやっぱりちょっと興奮が残っていたりとかねいるので、それをだんだんだんだん落としていって、まあ、第4禅定まで行きましょうねってそういう話ですね。じゃあ678 で567877これもアルーパジャーナって言って、これは、ね、ただね対象がねただこのこれとこれとの間の空間を見ていくとかね、まあ、そういうんでまあ話としては面白いし、まあ、私も経験してるけど、まあ、でも、まあ、これで十分です。ルーパチャーナで、ね、はい、それで今日で、ジャーナの説明と光の説明が全部ついた。つまり2つの伝統を活用することで一つの伝統だけではどうしても説明つかなかったことが説明つく、ね、補助線を引くことで、はい、それで理論的にも説明つくし実践的にももう入れそうでしょ、入れそう、じゃあな、大丈夫ね、なっていきますね。はい、でここからいよいよここまでに10年かかっちゃった私は。で、まあ、去年からしか来てないかもしれないけど、でもねそうじゃなくて、まあ、私が10年かかってやってきたことをねここも全部ここまでやったから、それが去年来た人にとってももうこの10年分やったことが去年来た人 にも経験できちゃうわけね、1年で。そういうもんなんですよ。だからつい 3,4 年前は微細な感が見えないって散々言ってたじゃないですか、ね、だけどもうずっともう進んじゃったから今年来た人だったらもう一瞬で微細な感が見れちゃうし、もう一瞬でジャーナーには入れるかどうかわかんないけど、まあ、一瞬じゃないでしょうけども、そんなに昔みたいに10年かかるってことはないです。もうここはもう散々あらゆるフィードバックをしたし、ね、フィードバックした上で磨いてきた方法なのでね。はい、じゃあ一応ねここまで入ったら一方案の最初の10年っていうのは完成したかなと思います、ね、でこのあとワクワクする世界が広がりますので、ね、私と世界が一つの世界が、はい、じゃあ終わりましょう。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。
の無常性願上主上無変性願道煩悩無尽性願断仏道無常性